南カリフォルニアからこんにちは。元字幕翻訳家の英語コーチ、塩浜直子です。映画、テレビドラマ、洋書とカリフォルニア生活を通じて、英語を楽しむヒントを毎週金曜日の午後5時にお届けしています。いきなりですが、ハッとしてグーって歌があったの覚えてますか？トシちゃんの歌なんですけれども、昭和世代なら覚えてる方も多いと思います。今改めて思うんですが、ハッとしてグーって英語にも通じる心理かもと思うんですよね。英語ってなかなか自信が持てないものですが、ふとした瞬間にハッとする気づきがあって、そこから、あ、英語って面白いかもとか、私にもできるかもと感じてぐーっと伸びていきます。今回は私がサンディエゴに移住してからハッとしたこと、気づいたことのベスト10をご紹介します。これは英語に自信がない人が知っておくと気持ちが楽になるヒントばかりです。最後に無料プレゼントのお知らせがありますので、ぜひ最後までお付き合いください。気づきその1、他人はあなたの英語を気にしていない。これはまず最初にお伝えしておきたい一番大きな気づきです。自分ではちゃんと通じてるかな、間違ってないかなってすごく気にしたりするんですけれども、実は相手はそこまで気にしてないんですね。間違ったとしてもね、英語が母国語じゃないのに頑張って話そうとしてるなってむしろ好意的に見てくれるんですよ。この気づきがあるとすごく気持ちが楽になります。気づきその2、英語能を目指さずむしろ日本語を活用する。英語優等生にありがちなのが、英語だけで考える英語脳にならないとダメと考えてしまうこと。でも実は、英語を英語のまま理解しようと頑張りすぎるより、自分の軸となる母国語、つまり日本語をうまく使った方がしっくりくるし、記憶にも残るんです。英語は要点を最初に、ね、一番最初に言うことが大切なので、日本語でも言いたいことの要点は何かなと意識する癖をつけると、英語を話すときに非常に役に立ちます。気づきその3、完璧主義は百害あって一利なし。文法も発音も全部完璧にしてから話そうなんて思っていたら一生喋れません。気づきのその1でも言いましたが、他人はあなたの間違いなんて気にしてないんです。それに第二言語である英語を間違えるってのはまあ当たり前なんですよね。間違えた時にいかに対処するかということを学ぶ方が大事なことです。間違いに気づいて次は間違えないようにする。その繰り返しが成長の鍵です。気づきその4、マルチタスクをやめて集中する。情報が絶え間なく流れてくる今、スマホの通知にペースを乱されていませんか？お知らせが来るとついつい見てしまいますよね。時間は有限ですから、スマホの奴隷になるのはやめましょう。特に英語を学ぶ時間だけは通知をオフ。意識的に集中する時間を作りましょう。私がおすすめする一番効果のある英語学習法は、オーディオブックを聞きながら洋書を読むこと。1日最低15分、目の前の英語に集中してください。気づきその5、価値観や習慣は自分が思う以上に染みついている。謙遜が美徳である日本では、褒められたらへりくだるというのが常識ですよね。でも英語圏では、褒められたらまずはありがとう、Thank you と言いましょう。私自身ね、これはかなり意識しないと直せない癖でした。価値観とか習慣というのは、生まれてからずっとそれが当たり前であるとして、頭と心にこびりついています。それを変えるのはかなりの意識改革が必要なんですよね。アインシュタインもこう言っています。Common sense is the collection of prejudices acquired by age 18. 常識とは18歳までに蓄えた偏見の集合体である。ね、日本だと愚妻とかね、愚かな妻とか、愚足、愚かな息子などというへりくだりの言葉がありますけれども、家族は褒めるもの、自慢するものと考えるアメリカでは、非常にそういうことを言うと驚かれます。ね、直訳しないようにしましょうね。で、価値観の違いを意識するというのは、英語という言葉を学ぶ以上に大切なことだと思います。気づきその6、ネイティブは間違いを指摘しない。大人のネイティブスピーカーは、 相手の英語の間違いを指摘しません。それが大人社会のルールだからです。あなたも日本語を話す外国人の日本語が少し間違っていたからといって、いちいち指摘しないですよね。逆に難しい日本語を話そうとしている相手を尊敬してしまうのではないでしょうか。だから、あなたの英語が間違っていても相手は指摘しません。自分で気づくしかないんですよね。幸いというか、幸い、幸か不幸か、私は2人の娘がよく指摘してくれるんですね。つい先日、私にとって大きな気づきがあったのでお話しします。17歳の次女が大学のサマープログラムに参加することになって、2週間大学の寮に泊まることになったんですね。で、その入寮の日に、ルームメイトとなる2人の高校生とその家族がもうすでに部屋にいたんですけれども、荷物を棚にしまったりベッドメイクをしたりして、しばらくしてから私はちょっとその部屋のね入り口でもう一人のお母さんと雑談をしていたんですね。で、次女が飲み物を買いに行きたいと言ったので、そのお母さんに私はこう言ったんです。 Well, nice seeing you、ね、お会いできて嬉しかったですという意味で言ったんですけれども、そのお母さんと別れた後、次女がね私にこう言ったんですよね。ママ、今 nice meeting you って言わなきゃダメだよ。今の人一瞬ハッとしてたじゃないって言われたんですよね。ナイスミーティング言うとナイスシングって同じじゃないの?と聞いたら、で、次女によると、ナイスミーティング言うは初めて会った人に言うあの言葉で、ナイスシング言うは前にも会ったことがある人に使うんだよって言いました。いやはや中学1年生からね、英語を学び続けて40年以上、今は英語を教える立場にあるくせにこんな基本をおろそかにしていたとはと思って、本当に自分が情けなかったですけれども、同時に気づいてよかったって心の底から思ったんですよね。だって娘に言われなかったらずっとナイスミーティング言うとナイスシング言うの違いを意識することなかったはずなんでね。もう率直にズバリとね指摘してくれた事情に本当感謝感謝ですね。これ意外と意識してない日本人多いんじゃないかなと思います。でもこれを見ていただいてね、気づかれましたよね。で、気づきその7、相手の名前を呼ぶ。サンディエゴ生活で実感するのが、英語では相手の名前を呼ぶことが多いということ。これは相手との距離をぐっと縮める効果があるんですよね。映画でも時々出てくるんですけれども、店員さんの胸についてる名札を見て、ね、名前を呼ぶ場面があるんですよね。アメリカンフィクションという映画でも、主人公が本屋に行って店員さんに質問をするときに名札をわざわざ見て、ね、名前を呼ぶ場面があったんですよね。相手の名前がジョンだったら、 Thank you だけよりも Thank you John と言った方が、ね、会社の気持ちがしっかり伝わるんですよね。実はこれ、この、ね、名前を呼ぶと心理学的にも I love you と同じぐらいのインパクトがあるそうなんです。びっくりですよね。ちなみに私の名前ナオコは英語圏の人には発音しにくい名前なので、よくねこう聞かれるんですよね。 Do I pronounce your name correctly? 私あなたの名前ちゃんと正しく発音してるかしらね。もうちゃんと発音してくれようとしてるのがなんか嬉しくて、うん、大丈夫よみたいな感じで答えてますね。で、私がよく行くピラティスではインストラクターに You are doing great, Naoko! とか言われるとめちゃくちゃ嬉しいですよね。ちゃんと見ててくれるんだという気持ちにさせられます。そしてちゃんとね名前を呼んでくれるインストラクターのクラスに出たくなります、ね、不思議なものですよね。よく行くスーパーの顔なじみのねレジ係の人にも名前をねちゃんと言って挨拶とお礼を言うようにしています。気づきその8、目を見て話すね。目を見て話すのって最初はちょっと照れくさいかもしれません、ね、日本だとネクタイのあたりを見ながらとか言われますもんね。でもアメリカでは目を見ることが信頼とか誠実さの証でもあるんですね。目を見ないで話すと何か後ろ暗いことがあるんじゃないか、信用できないなとか思われちゃうことがあるんですよね。だからちょっとしたことなんですけれども、目を見ることを意識してみましょう。気づきその9、笑顔は言葉を超える最強の武器。英語が出てこない時でも笑顔は通じますね。はいという時もにっこりしてみましょう。満面の笑みじゃなくていいのでね、口角をちょっと上げるだけでも OK なので、本当に笑顔というのは世界の共通語だなと思います。最後の気づき10ですけれども、苦しいのは成長したいと思っているから。 あなたはどうしていつまでも英語に自信が持てないんだろうと悩んでいるかもしれません。でもこう考えてみてください。あなたが英語に自信が持てないと悩むのは、あなたが自分の人生に誠実に向き合っているから、自分が成長できることを信じているからです。そうか、自分は成長できることを信じているから苦しいんだって気づくことで前を向くことができますよね。いかがでしたか？ここで10個まとめますね。気づきその1、他人はあなたの英語を気にしていない。その2、英語能を目指さず、むしろ日本語を活用する。その3、完璧主義は百害あって一利なし。その4、マルチタスクをやめて集中する。その5、価値観や習慣は自分が思っている以上に染みついている。その6、ネイティブは間違いを指摘しない。その7、相手の名前を呼ぶ。8、目を見て話す。9、笑顔は言葉を超える最強の武器。10、苦しいのは成長したいと思っているから。最後に無料プレゼントのお知らせです。今回の動画では気づき、つまりハッとする習慣から英語力がぐんと伸びていくというお話をしてきましたよね。実はそんなハッとする英語の気づきがぎゅっと詰まった無料プレゼントをご用意しています。題してカリフォルニア在住16年、英語と映画のプロが伝える5大特典、明日からすぐに使えるリアルな英語フレーズや、英語に自信がない人にこそ知ってほしいもったいない間違いなど、あなたの英語学習にときめきと気づきを与える内容がたっぷり詰まっています。リンクは概要欄にありますので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。あなたのハッとしてグーな英語体験をもっともっと増やしていきましょう。コメント大歓迎、フォローもよろしくお願いします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。Have a wonderful day!